キャスト、東京コピーライターズクラブ、通称 TCC は、東京を中心に日本全国で活躍するコピーライター、CM プランナーの団体です。この番組では毎回日本を代表するコピーライターをゲストに迎え、お仕事の話はもちろん、その他さまざまなテーマについてお話を伺っていきます。iTunes でお聞きの方は定期購読にご登録いただくと、新しく配信されるごとに自動でダウンロードされます。ぜひ登録してお聞きください。ナビゲーターは TCC 会員下田和志さんと事務局下山恵梨香でお送りします。蛭田瑞穂さんのポッドキャスト最終回では、コピーライターの在り方についてお話しいただきます。
蛭田君は、サンアドから電通に、移って、まあ、今まだコピーライターとしてバリバリバリバリ頑張ってると思うんですけれども、今世の中っていうのは昔ほどそのコミュニケーションのやり方、広告のやり方っていうのがちょっと変わってきてる、状況が変わってきているという中で、蛭田君はコピーライターという職業についてとか、コピーライターのあり方についてどういうふうに思ってらっしゃいますか？
ですね、そのサンアドから電通に入った時に、まあ、いろいろ環境も変わるんですけど、一番変わったのは、そのものすごい立派なビルにね、こう入ったなっていう、このすごいビルだな、でかいなとか、このエレベーターで29階にまで上がる感じとかっていうのがもう今までと全然違うわけですし、でそこにいる人の数も全然違うわけですよね。でみんなスーツ着たりとかして、で同じコピー、僕自身はその変わらないし、やってることも同じなんですけど、もうそれで会社が違うだけでこんなに違うんだなっていうふうに思ったんですけど、でもある時にちょっとある企業の仕事で、その企業が環境について考えるステートメントを書いてくれって言われたことがあったんですね。でそれってこの社内向けの文章ですし、広告でもないわけですよね。でだからキャッチフレーズでもないわけで、でこういう仕事もやっぱり広告代理店っていうのはやるんだなっていうふうに思ったんですけど、その時にふとなんか改めて思ったんですけど、こういう仕事ってでもコピーライターの仕事なのかなと思うと同時に、こういう仕事を他にやる人がいないんだなっていうふうに思ったわけですよ。
なるほど。
つまりそれを何かを言葉にして伝えようと思った時に、それをできる人っていうか、それをやる人っていうのはコピーライターなんだなっていう、この世の中いろんな職業があるんですけど、それを何か思いがあるとか考えていることがある、でそれを言葉にしてくださいっていうことは僕らがやるんだなっていうふうに思った時に、改めてコピーライターっていうのは、なんか言葉を扱うということを、まあ今更そんなことを思ったというか、いうふうに感じたんですよね。その言葉っていうすごくあやふやなものなんだけど、それ自体は実体がないとか、例えばそのものを作ってるっていうか、その例えばペットボトルのこうボトルを作ったりとかわけでもないし、中身を作ってるわけでもないんですけど、その言葉っていう実体のないものなんだけど、やっぱりそれを扱う仕事なんだなっていうのをなんかすごくその時に思ったんですよね。
だからそのキャッチフレーズ、ボディコピーとかコマーシャルとか CF のナレーションとか一発のタイトルとか、そういうふうなものを考えるのがコピーライターの、まあ、一部ではあるけれども、それが全てではないっていうことですよね。で言葉というものを扱って、そしてそれを世の中に何か伝えて、思いを伝えていくっていうのがコピーライターの仕事ではないかっていうふうに 僕は聞こえたんですけども、うん、そういうことですか。
そうですね、うん、そのとそれまでは、うん、まあ、そのコピーを考えるっていうか、うん、広告を作るって例えばそれでいいコピーを書きたいとか、うん、年間に載るようなコピーとか賞を、うん、取るようなとか、うん、まあ、もちろんその商品のが売れるものを書くっていうのはまあ前提にあるんですけど、うん、何かその形としてのコピーというものを、うん、コピーというものがもうすでに形としてそこにあって、うん、それを埋めるためのなんか言葉を書くみたいな風に、うん、なんか自動的にコピーを書いていた感じがあるんですよね。だけどやっぱりそこ以前のものとして、うん、やっぱりみんなどこの会社もどの商品もこう伝えたいことがあるっていうことですよね、うんうん、でそれを本当に言葉にするっていうことが必要なんだなっていう、うんうん、そういう仕事をやってるんだなっていうことを改めて思ったっていうか、
うんうん、先ほどのその環境に関するステートメント、まあ、それは社内向けのことなんだっていうことなんですけれども、だから商品に広告っていうものは商品が動くものが動くための、ものなんですけれども、それだけにはそれだけでは、限らないっていうか、先ほどもちょっと言ったんですけども、その思い、何かの誰かが誰かに対する思いというものを言葉というツールを使って伝えていくと、うん、それが本来コピーライター、うん、本来というのもおかしいんですけれども、うん、コピーライターの大きな役割っていうことですよね。
そうですね、うん、だからそういうふうに考えると、うん、コピーライターがこの先どうなるかとか、うん、コピーがもう効かないとか、うん、まあ、そういう話もあるんですけど、うん、なんかそういうことはないんじゃないかって逆になんか思うわけですよ、うんうん、やっぱり何か伝えたいものがある以上は、うん、それを言葉で伝えればいいわけですし、うん、でそれを伝えるのはコピーライターなので、うん、世の中にこう伝えたいものがないってなった場合は、うん、そのコピーライターはちょっと困っちゃうんですけど、うん、もう仕事がなくなると思うんですけど、うん、そうじゃないと思うんですよ。そんなことまあありえないと思うんですけど、うん、だからやっぱり言葉で伝えたい人たちがいるし、うん、でそれを仕事にしている以上はコピーライターの役割というのはもう昔から変わらないと思うし、うん、これからもずっとそうだなって思うんですよね。うん、
じゃあ、うん、何か伝えるものがある限りこの世の中の状況が変わっても伝える方法が変わっても、もっと具体的に言うとオールドメディアって呼ばれている新聞とかラジオとかテレビとかというものがあるんですけれども、今ニューメディアとしてウェブっていうものがあるんだけれども、でもそういう環境があったとしても何か伝えたいっていう思いがあれば全くコピーライターはこれからも生きていけるだろうし仕事が発生するっていうふうなことですかね。
そうですよね、まあ、そうだと思うんですけどね、うん、やっぱりオリエンとかもね、うん、ある必ずこう広告の仕事オリエンテーションから始まるわけですけど、うん、そこに言いたいことは特にないんですよってことは ないわけじゃないですか、うんうん、で言いたいことがあるって、でそれは例えば映像でそれが言えれば映像で言えばいいと思うし、うんうん、あるタレントが出てくるだけでそれが伝わるんであれば、うん、それでもいいと思うんですけど、うん、でもそれだけじゃやっぱ足りなかったりとか、うん、それを言葉にして短い言葉にして伝えたいっていう時は、うん、まあ、あると思うんですけど、ね、うん、だからそういう時はコピーライターがそれをやるしかないという気はしますね。
言葉がある限り思いがある限りコピーライターは生きていける
そうですね、うん、むしろそこのだから担当者として、うん、言葉の担当者っていうのは考えてみると、だから、まあ、昔のサントリーとかはその会社の中にコピーライターが、まあ、いたわけですけど、うん、まあ、多くの会社はそういうコピーライターを抱えているわけじゃないので、うん、そういう時にじゃあ誰がやるのかっていうことですよね、うん、会社の中にはまあ、 技術者もいるし、うん、こう例えば原料をこう調達してくる人とかもいますよね、うん、でそういういろんな係の人がいるんですけど、あの言葉を考える人はまあいない、うん、ほとんどいないわけですよね。となった場合にそれがやっぱりコピーライターがやるっていうのは、あのこの先もずっとそうなんじゃないかな、メディアが変わっても結局そういうことになるんじゃないかなっていうふうに思うんですよね、うんうん、
同じコピーライターを生業としている僕としては非常に力強い言葉でした。
ここまで5回にわたって蛭田さんのお話を伺ってきました。今回が最終回となります。ありがとうございました。
どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
コピーライターに聞けでは皆様からの質問ご意見を募集しています。コピーライターに聞いてみたいことや番組への感想などぜひお寄せください。宛先は podcast@tcc.gr.jp 皆様のメールをお待ちしております。この番組は東京コピーライターズクラブがお送りしました。